みんなの FX ラジオ。
リスナーの皆さんこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めまして番組パーソナリティは現役為替ディーラーの井口義雄さんです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。トレーダーズ証券の FX トレード応援団長小杉さん。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれるみんなの FX 女子、トレーダーズ証券の愛坂美也社員です。
愛坂美也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
ドル円153円台、
ね、行きましたね、はい、選挙絡みでね、いろいろありましたけれども、うん、
選挙ってやっぱり水物とは言われますが、
ね、本当にね、うん、あそこまで負けるかって感じしましたね。
本当になんかね、夜ハラハラしちゃって、うん、次の日のマーケットどうなるんだろうと思って若干気持ち悪くなりながら、
いや、わかりますわかります。どこまで崩れるんだろうってちょっと一瞬思いましたよね、
は
い、
皆さんやっぱり崩れると思ってたんですよね。
僕はね、崩れると思ってました。
僕も思ってた、
思ってました。
これどこまで行くんだろうって思ってて、うん、いろいろ戦略立てながら、うんって言ったらちょっとこんなことになってるので、う
ん、逆でしたもんね。
逆でしたね、
はあ、株もね、うん、なんか朝100円ぐらい下がって、うん、あんまり下がらなくてそのままバーン戻りましたから、
う
ん
う
ん、
いや、株の方が意外でした。だから
意外で
した。為替はまあもしかしたらシンプルに円が売られるみたいな局面あるかなと思ったんですけど、うん、株は崩れるだろうと思ってたんですけど、うん、崩れませんでした、
ね、マーケットって不思議、うん、本当に。
そうですね、で、まあ、これあのアルタンさんが言ってますけど、ブルームバーグのヘッドラインが玉木さんばかりだって言ってますけど、はい、まさにこれかもしれないですね。マーケットがこう、まあ、買い戻された原因はね、はい、まあ、一つあったかなと思うんですけれども、
はい、今日はそんな選挙の話も交えながら、はい、また日本は終わりましたけど、はい、まあ、まだすっきりしないままですけどね、
はい、
大統領選挙も目前ということ
で、ね、アメリカもあった、
ね、そうなん、そっちがまあメインディッシュみたいな感じ
で、ね、そうですね、確かに、
そこに向けて
メインディッシュはそっちか、はい、前菜か
前菜もこんなに盛り上がっちゃうっていうところ
が、ね、今年のメインイベントですからね、
うん、
今年の集大成、
なんか胃もたれしそう、
ね、いや、年明けからずっと選挙いろんなところでやっぱり
絡んでましたね。
今年選挙の年でしたからね、
最後はどうなるのか、
最後どう締めるのかということです。
しっかり考えていきたいと思います、はい、うん、この番組はトレーダーズ証券の公式 YouTube チャンネル、みんなの FX でも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。皆さんからのメッセージやご質問もお待ちしておりますので、ぜひ YouTube のコメント欄から投稿してください。お待ちしています。もういっぱいコメントもいただいてまして、はい、後半のゲスト今日山中さん、山中康さん、ね、久しぶりなんですけど、はい、山中さんだ嬉しいっていう声も ね、はい、届いております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは番組進めていきましょう。この番組はみんなの FX、 トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝。さあ、それでは最初のコーナー、はい、まずは井口さんに相場の肝を伺っていきます。
そうですね、あの皆さんご存知だと思いますけど、一応選挙振り返ってみたいなと思うので、うん、まあ、衆院選の選挙結果ちょっとあの YouTube の方は見ていただければなと思います、
はい、
この、まあ、結果通りになっておりました。このドーナツ型のチャートになってるんですけど、まあ、下が前回ですね、で上が今回ということで、まあ、前回までに、自民党は単独で過半数取れてたものの、自公を合わせて過半数割れというような状況になってきているということですね。
赤と青の量がね、随分やっぱり変わりましたよ。
いや、本当ですね、うん、もう本当に受け皿として立憲がね選ばれたかなというところではあるんですけれども、うん、
はい、
要因ね、多分まあ様々あるんでしょうけれども、僕の個人的な主観で言うと、やっぱり石破さんがコロコロ変わりすぎたのは一つありませんかね。
ですね。
当初ね、高だったのが急にねマーケットに寄り添ってコロコロ、うん、もう180度変わったじゃないですか。金利のある世界から金利上げるべきじゃないに変わったんで、うん、そういうところはあれってやっぱちょっとみんなハテナがついた とは思うんですよね。
これからもね、だっていろんなものがコロコロ変わられたらまずいところもあるじゃないですか、うん、国民からしたら ね、
はい。でまあそこに2000万問題がなんかね選挙中に入って、うん、でもうそもそもねこれインフレ物価高でみんなもうふつふつとこう溜まってたフラストレーションが一気にこう向かったって感じが今回の結果かなというふうに思いますが、うん、まあまさかここまでね悪くなるとは思わなかったというところです、うん。そしてじゃあマーケットどうだったかっていうと、はい、まあ冒頭でもあったんですけれども円安株高になりまして、うん、本当に僕の中では株安だとは思ってたんで、はい、こんだけ負けて、少数与党になって、どこまで落ちるのかなと思ったらまあ上がっていったということなんですよね、
うんうん。だから円売りと思いきや、うん、株を見るとそうでもないよ、
う
ん、
そうですね。
でもドル円で見ると、うん、円売られて、
そうですね。
で債券もちょっと買われる、うん、あ、じゃ売られたみたいなところがあって金利が上がってましたから、うんうんうん、そっちはまた売り、
そうですね。
売りと買いが混在してるみたいな。
はい。はい、いやちょっとまあ、なんで株が上がったかっていうところなんですけれども、まあたくさんあるんですけど、まあ一つはセルザファクト的な、うんうん、まあ動きがあったかなと、まあそのなんていうんですかね。かなりまあ下がってた4万円から下がって、ここを織り込んでいったのでですね、取り急ぎ、まあ、セルザファクト的な動きもあったし、為替がやっぱり円安になっちゃったんで、はい、まあ、円安にシンプルに反応したっていうのも、まあ、あるのかなというふうに、考えられるわけなんですけども、あとは、まあ、日銀が利上げしづらくなったとかありますよね。それが株にとってやっぱ交換されるとかっていうところもあったのかなと思うんですけどね。
そうですよね。うん、だから日本がなかなか日銀が動けないなら、はい、まあ、アメリカも逆に利下げしにくくなってる状況じゃないですか。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
だからそれが両輪になってね、ドル円が元気になっちゃった。
元気になっちゃった。
元気になっち
ゃった。ありますよね。だってね、もう一回140円割れてから、さすがになんかここまで来るの早すぎるなって気がしますね。戻りも早いですよね。
いや、うん、本当ですね。ほら先週井口さんに教えてもらってて、はい、200日線があって、うん、あとその上に 61.8% 戻しがあってっていうところのあれだったじゃないですか。だからそこだから超えてきてね、
はい、
勢いづいたっていうの
でも全然もうね関係なしピュッて一気にいっちゃったんで
一目抜けてポンポン
って、はい、一目超えてっていう、う
ん、あっさり抜いていっちゃいました。
そうですね。で、あとは、まあ、ここで、まあ、図ではもある通りですけど、まあ、これ、まあ、立憲民主党も伸ばしてるんですけど、国民民主党も伸ばしていて、はい、まあ、割と政策が近いところで言うと、国民民主党との、連立があるんじゃないか、みたいなところも、やっぱり、この株が上がった要因としてはあったかな、というふうに思いますね。
手取りを増やすって言ってましたもんね。うん、お願いしますって感じですね。
そうそうね。そうですね。
近いところで言うと、国民民主党の、まあ、政策見てると、高市さんとちょっと似て、たりはするんですよね。
確かに
財政出動だったりとか、はい、まあアベノミクスとはちょっと違うんですけども、そこと組めば当然株としては交換しやすいかなって、まあ組む組まない分かんないんですけどね。あとは石破さん自身がそもそも鳩の方というか、まあ金利も上げるし財政は緊縮していくって言ってる人がこれだけ大敗しちゃったってことは、もう石破さんの理想はかなり遠くなったっていうのも多分今回の株高にはあったかと思うんですよね。はい、様々なちょっと影響があって今回、株高に触れたかなというふうに思っています。
はい、
じゃあこれからのこと考えなきゃいけないところで言うと、やっぱりこの政局で結構大きく動いてくると思うので、パターンとしては多分一番あり得るパターンとしては少数与党で、うん、まあ毎回与党にお伺い野党にお伺い立てながら、はい、まあなんだろう、なんですかね、政策を通していくっていうパターンだと思って、これだとやっぱりさすがに株は上がらないと思うんで、うん、これはちょっと少しレンジになっちゃうかなという気はしてますけどね。
株はもしかしたらレンジかもしれない、はい、
そうですね、うん、はい、その少数与党で株がどんどん上がっていくというのはちょっと考えにくいですもんね。
今までのパターンとは違いますもんね、
う
ん、
そうですね、うん、やっぱりちょっと時間もかかるし、うん、あとは決まらないものも出てくるかもしれないし、うん、っていうね、
今回自公が負けたという、まあ、負けたというか関数割れとなったということで、
はい、
あれですかね、この数週間前に話をしてた、あれか、井出さんか、うん、井出さんが話をしてた、数日後、30日後ぐらいの株価が下がっていくみたいな、
うんうんうんうん、
話が多分今後、注目されていくんじゃないですか。
そうですね。 負けた時はその選挙後は、うん、選挙前は上がってるけど、うん、選挙後は下がってくみたいな、そんな話でしたっけ、うん、だけど今回選挙前も下がってましたけどね、
うん、今回重かったです、
上がらなかったですよね、
まあ、いろんなね噂みたいなものも流れてて、うん、はい、予想も出てたんで ね、
そ う、
ですね、
うん、そうだから、でもまあもしいいシナリオとしては本当に連立が組めればね、うん、あの国民、民主党と、まあ、連立が組めれば、あの結構円安株高にはなっていくんだろうなとは思うんで、うん、まあ、そこ次第ですかね、今後 の、まあ、あの政局がどうなっていくかというところになってくるかと思います。はい、最悪ね、あ、最悪って言っちゃった。
ね、何を言おうとしたんだろう。
何が
気になる、逆に気になってきた。
ごめんなさいね。これ申し訳ないんですけど、野党連合みたいなね、
はい、
あの話になると、まあ、マーケットとしてはちょっと冷えそうかな。
それは、うん、最悪です。おっしゃる通り。
今言うのやったんですけど。
言っちゃいました。
はい、もう本当に結構めちゃくちゃになっちゃうと思うんで、ね、まあ、その3パターンぐらいはあるかと思うので、その3パターンの中でどうなっていくかっていうところを、まあ、見ていくところなのかなというふうに思っております。
そうですよね、はい、2番じゃダメなんですか、うん、思い出しちゃうんですよ、
うん、
懐かしいですよ、
消費税も上がったしね、
やっぱり2番じゃダメなんですよ、
ダメなんですよ、
絶対に、
やっぱりね、1番取りに行かないと、
そう、やっぱり1番、富士山じゃなきゃいけないんですよね、
目来ただけは富士山覚えてないもんね、
そう、2番目に高い山誰も知らないじゃないですか、誰も知ってるんですけど、
まあね、やっぱ富士山ですよ、
やっぱ富士山ですよね、
やっぱ富士山ですよ、
2番目ってあれ来ただけですよね、
来ただけ、
来ただけじゃやっぱダメなんですよ、やっぱ富士山じゃないと、
富士山ですよね、
はい、1番、はい、で、まあ、衆院選終わりまして、まあ、ボラティリティ高い状況もう少し続くかなとは思うんですよね、ヘッドラインに振らされると思うんですけど、はい、衆院選で終わりましたと、じゃ次何があるかっていうと、ここから大変な目に遭う、大変なスケジュールになってくるんですけど、まずは日銀ですね、
日銀ですよね、今週木曜日、
そうなんですよね、
う
ん、
そう、
今週ね、
今週
ちょっとうっかりもう雇用統計とか頭飛んじゃいそうな感じですけど、
で今日もジョルツがあったりとか、
はい、ジョルツあります、
ね、その次の日、まあ、ADP があったり、あの GDP の速報値があったりとか、うん、ISM があったりとか、もう大変な週になってきてるわけなんですけど、まあ、まずはね、あの日銀ということで、日銀の数字ちょっと見ていきたいと思うんですけども、はい、日銀の数字というか、日銀をまとめてきたものがこんな形になってます、あ、これ金曜日になってる、ごめんなさい、申し訳ない、木曜日ですね、10月31日木曜日です、大変失礼いたしました、
金曜日は雇用統計ですね、
金曜日雇用統計ですね、これ間違ってますね、はい、10月31日木曜日の正午に、まあ、いつものように政策金利発表があって、3時半から上田さんの記者会見ということになるわけなんですけど、で今回はあの政策変更の予定はありません、はい、
そうですね、次の利上げまでには時間の猶予が、ねね、ある余裕があるっていうふうに、
ね、皆さんおっしゃってますよね、
はい、ますから、はい、
で、まあ、ね、上田さんもね、時間的な余裕があるというスタンスを崩してないですし、うん、この上田さん以外の日銀メンバーもですね、まあ、切迫感がやっぱりコメントからは、聞こえてこないかなというところなので、まあ、今回はまあもちろんあのないですし、ちょっと12月もちょっとはてなっていう気も僕個人的にはしてるんですけれども、
そうすると年内はもうないかもしれない、はい、ない
かもしれないですよね、
次は1月
1月にまあちょっと時間的な余裕があるのであ
れですよね、このまたあの賃金がね、うん、どうなるかっていうのがね、
春闘ですかね、
そうですね、
結局だってボーナスの時は良かったですけど、うん、結局通常モードに戻るとまだ実質賃金ねっていうところになっちゃうじゃないですか、だから、まあ、来年どうなるか、
そうですね、
継続的にしっかり、
はい、そこ上がってこないとね、利上げしてもね、苦しいだけだよ、
ね、そうなんですよね、
なんかコメントにもありますけど、うんうんうん、総理も財務も経済も担当大臣が不明なままの日銀会合って書いてある、
いや本当そうで、それもやっぱり衆院今ねこうやってあの政局になっちゃったから、それでもやっぱり上げにくい、利上げしにくいですよね、
やっぱりね、うん、動きにくいでしょうね、
動きにくいですよね、
鬼の犬間にってわけにはいかない、
まあ いかないでしょうね、
でもね独立性の、
まあ、本来はね、まあ、そうですよね、
そうですね、で、
まあ、大統領選も控えててちょっとやっぱ動きづらいかなとは思っています。 で今回木曜日 の、 あの日銀政策金利決定会合ではやっぱ何を見るべきかはあのそうです、展望レポートは毎日出るので今回、
はい、
まあ、そこも見なきゃいけないんですけれども、
う
ん、上田さんの記者会見ですね、あの12月今本当にやるのかやらないのかっていうヒントがあるかどうかっていうところで、うんうん、 まあ、トレードできるチャンスがあるかなというふうに思っております。
そうです、はい、前回も結構動きましたよね。
動いた、やっぱり会見中は動いてくれるんで、
ね、結構上がりましたもんね。
そうですね
前回はね、
うん、
めっちゃ緊張してましたよね、上田、うん、そのなんか最初にカメラに映った瞬間、うん、大丈夫かなって思ってましたけど、
さすが副総裁
心配してました。
支えないといけないんで、
そう共に歩んでくるんでね、
言葉をやっぱり選んでますよね、言葉を選んで
いや、う
ん、
そうだと思います。
丁寧に選んでる
なと思います、はい、緊張感が、
うんね、そうね。でも今回もまあそういうなんかトレードの頻度がもらえるかいいといいかなとは思っているんですけどね、やっぱあんまりにも時間的な余裕がある言い過ぎると、多分円安で短期税投機税に攻め込まれる時間を与えちゃうので、
そういう、う
ん、そういうまあなんか動きがあった時にはしっかりついていきたいなって、そんなのが今木曜日に向けてね、ちょっとやるべきことかなというふうに思っております。もしかしたら無風で終わっちゃうかもしれないけれども、
そうですね、うん、ドル円でも結構円を買ってた人たちが多かったみたいなバランスだったじゃないですか、うん、はい、もう逆転してきたって感じなんですか。
もう逆転してきましたね。もうおそらくスクエアから逆に円安に向かってると思います。投機勢はやっぱり足が早いんで、全部もう土転してるはずです、
ね、
はい、
そうするとだってなかなかまたね勢いずっちゃったりすると、
うんうんうん、
止まらない。そうですね、はい、
三村さんの出番ですよ、
うんうん、ね、三村さん、うん、あ、ごめんなさい、なんか山口さんって方が31日は木曜日じゃないって、はい、ごめんなさい31日木曜日です、はい、記載間違ってました、ごめんなさい。
三村さんの発言で、ね、一回落ちたけどまた上がってきてるから、ね、
やっぱね注視するじゃダメですね。
そうですよ、
やるぞと、
やっぱスタンバイしないと、
うんうん、時が来たぞと
まだ、うん、まだ
注視してるだけじゃダメですね。
そうです、
はい、
う
ん、
甘い、
うん、甘いね、
ちょっとトーン上げていかないとね、
うちは総裁ちょっと言った方がいいあ、総裁じゃなかった、総裁か、
そうですね、はい、うん、ということで、はい、一旦ここでお知らせ挟ませていただいて、はい、ゲストの山中さんをお迎えします、はい、みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX、 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。みんなの FX ラジオ、さてここで皆さんにお詫びですね。今日は YouTube ライブがですね、こちらの不手際もございまして、前半のところがうまく配信ができていなかったようでございます。大変失礼いたしました。途中からは、はい、できているようでございますけれども、はい、後ほどですねちゃんと前半もしっかりくっつけたものをアップさせていただこうと思いますので、合わせてご覧いただければと思います。さあそれではゲストをご紹介していきましょう。アセンダント代表の山中康二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5月以来
5月以来ですね。そうですね、
ですね、はい、
なるほど、
うん、ということで今日はですね無理難題を出しました
何言ったんですか何言ったんですか。
今もねボラティリティが大きくなっていて、うん、で大統領選挙っていうイベントも控えて、まだボラティリティが大きくなるかもしれない、はい、ということでボラティリティが大きい時、イベントを控えてる時のテクニカル教えてということで、はい、山中さんに今日は教えていただこうと思います。
最近テクニカルやってないですもんね。
そうなんですよ、うん、
久々せっか
く、ね、山中さんなので、うん、はい、我々とはちょっと違う視点でいつもねお話しくださるので、ね、今日も楽しみになさっていただきたいと思いますが、うん、まずはちょっと相場付きから、
はい
はい、見ていきましょうか。
まあ、どこから行きましょうか。じゃあスライド、はい、あこれ今ね、はい、こっちじゃないですよ。
準備くださってたんですね、
はい、それはね、はい、はい、資料の方で、ね、資料はこちらにあるんですか。
出せますか。
はいはい、
出せます。ちょっとスタジオの中もバタバタしておりますけれども、
はい、すみません、よいしょ、
はい、じゃあこちらで
こちらですね、はいはいはい、お願いします。
ナイスアシスト、はい、宮ちゃん、
はい、
任せろ、
はい
ということで、日米の選挙相場、そうですね、
まあ、最近もう完全に選挙相場になってますということで、もうすでにまあ、ここまでで、いろいろとお話しいただいてるんで、あれなんですけれども、まあ、自公、公示前の279から215まで激減という、うん、まあ、それがまあ最初の結果だったんですけれども、まあ、思ったたほど動かなかったかなという感じかもしれませんね。
思ったほど
は、金曜日にも言ってたんですけれども、まあ、何かそのとんでもないことが起きると、例えば自民が単独で過半数取っちゃうとか、結局自公連立でも過半数を大幅に割り込むとかで、その時の値幅ってどんなもんなんだろうねっていうの話をちょうど金曜日にしてたんですけど、まあ、金曜日の終値から1円50じゃないのと、日本のことだからみたいな、まあ、そんな話をしてて、やっぱりそのぐらいだったかなというようなことで、まあ、結局今回事前にだいぶ織り込んでいてですね、まあ、皆さんもご存知かもしれませんけれども、結構その選挙に関しての予想するサイトっていっぱいあるじゃないですか、
はい、
でその中でもって、共同通信系のサイトで JX 通信っていうのがあって、うん、そこがなんと自公連立が過半数を取れない確率が 99.9% って金曜日の段階で出てて、うん、それ 99.9 っていくらなんでも言い過ぎじゃないのっていうような話をしてたんですけれども、うん、何かそのいろんな世論調査だとか、
はい、
まあ、事前に出てくる数字とかをやっててですね、まあ、かなりの角度でそうとしか言えないみたいな、そういうのがあってですね、前回の選挙の時は4選挙区以外全部当てたらしいんですよ。で、まあ、今回もだから結果がどうだったのかっていうのは、もし当たってれば多分、まあ、自慢してくるだろうなんですけど、ただまあそういうようなことがかなり出回ってたんで、それなりにこういった、まあ、与党がとんでもない、悪い結果になるということも、まあ、多少は織り込んでたんだろうなと、まあ、多少どころか結構織り込んでたのかなっていうことだったと思いますね。ただまあそうは言っても、政局流動化というのはその国の通貨売りということで、まあ、フランスの時もそうだったんですけれども、やっぱりその与党がね、負けるということになると、一旦時もユーロが売られたんですけども、まあ、今回も円安ということで、で、まあ、選挙結果が分かってから憲法の規定で、まあ、要は30日以内に、まあ、国会召集して、まあ首相を決めるという、そこまで、まあ、そこまでといっても、そんなギリギリじゃないと思うんですけれども、まあ、今週、来週、この2週間ぐらいは一体どうなるんだろうねっていうようなところで、まあ、地合いとしては円安なのかなっていう、まあ、そんなイメージのことが、まあ、ここに書いてあるということなんですけど、
はい、
まあ、それよりもやっぱりもう終わったことよりも次っていうと、うん、まあ、米国の大統領選ということになると思うんですけれども、まあ、大統領選に関しては、まあ、トランプ大統領が追い上げて、ハリス副大統領が失速しているということで、まあ、過半数の270人の選挙人をどうもトランプさん取りそうだぞと、いうことで、まあ、アメリカの選挙って41州って絶対決まっちゃってるんですよ、結果が、
はい、
何があっても決まってる。で、この41州はどうでもいいんですよ、もう最初から決まってるんで、うん、でこの41州の選挙人合わせると、トランプさん219人でハリスさん215人って、おお、なかなか拮抗してるぞということで、うん、残り9州の、スイングステートの、選挙人の数が104人なんですけれども、まあ、これも多くをどうも共和党側が取るぞっていうようなことで、まあ、トランプ前大統領の公約である、関税の強化と法人減税ということで、関税強化イコール輸入物価の上昇でインフレ懸念の再燃、そして緩和が後退というようなことで、まあ、これは金利上昇でもって実際に、まあ、かなり、10年債利回りなんかも上がってきてますけれども、
織り込み始めてますね、
はい、もうドル高要因ですと、そして法人減税、まあ、これはアメリカの企業にとって好材料ですね。そうするとまあ米株買おうかなっていうことで、米国への資金の流入っていうことは、他の国の通貨が売られてドルが買われるということで、まあ後でちょっと見ますけれども、ドルインデックスなんかも随分ドルがやっぱり買われてるなっていうのが、まあ見て取れるかなっていうことで、まあ金利上昇圧力とドル高圧力と2つがあり、まあかつ日本では円安試合ということで、まあドル円はまあしばらくはまあ円安傾向が続きやすいんでしょうねというような、まあ、そんな流れですね、
はい、
であとは、まあ、なんだかんだ言って米金利といっても、まあ政策金利は実際に変わるまで分かんないですけれども、まあ、日々変化している10年債の利回りと、為替の動きというのはめちゃくちゃ相関が高くてですね、うん、まあ、こちらのドル円が、ローソク足で示されています、まあ、左側が、ドル円のメモリですね。で右側が日米の10年債の利回り差ということで、米国10年債利回りマイナス、日本の10年債利回りということで、青の線で示してありますということで、まあ、かなり似通った動きをしているということで、少なくとも9月以降は 0.85 以上でずっと動いていて、10月以降はほぼ相関係数が 0.95 なんですけど、まあこれ2つのドル円のレートと日米の10年債利回り差の20日間での、相関係数を取って計算したものなんですけれども、夏は意外と低かったんですね。これ見ると下のサブチャート見ると分かるんですけれども、うん、ゼロを割り込んでるってことは逆に動いてるっていうね米金利が低下するとドルが上がるって確かにそうだよな、6月終わりなんていうような、まあ、そんな時期もあったんですけれども、もう今はもう本当に相関係数が1にかなり近いところで、もうずっと 0.95 ぐらいのところにいるということで、まあ、引き続き、まあ、日米の金利差に注目ということで、まあ、今週さすがに日銀が動くとは思わないですけれども、まあ、米国残り2回でもって、まあ、利下げ どんな状況なんでしょうね、あとはまあ先行き来年に入ってからだったらひょっとすると日本も利上げするかもしれないということで、まあそのあたりを思惑としてですね、10年債の利回り差を見ていくということは重要じゃないかなということなんですけれども、はい、テクニカル、はい、テクニカル、これは実は5月にお話ししたことです。トレンドを見るときにはどうやって見るんですかということで、まあ、長期的な方向性というのは20週移動平均線と終値の位置関係を見ていこうと、いうことでですね、まあ、20週移動平均線よりも終値が上にあれば上昇トレンド、20週移動平均線よりも終値が下にあれば下降トレンドという、まあ、そういう定義をするんだけれども、騙しを排除するためにトレンドの転換っていうのは終値が2週連続で移動平均線を下回ったら下降トレンドへの転換、2週連続で移動平均を上回ったら上昇トレンドへの転換ということで、まあ、例えばこちらドル円の週足で2023年の2月から直近昨日までのレートをですね週足にしたものなんですけれども、赤い線が単純に20週移動平均で、ローソク足は普通にドル円のレートということですね。で、まあ、ちょっとまあ見ていきますと、まあ、5月の話皆さん、覚えてないかもしれませんし、まあ、見てないかもしれないんで、まあ、この2023年の、まあ、4月から5月ぐらいのところにかけて、ローソク足が2週連続で上回りましたということで、まあ、要はこのチャートの中では、2023年のまあ春ぐらいからドル高トレンドが始まり、そしてまあ2023年の年末のところで、一旦2週連続で下回ったんで下げだったんだけれども、その後、まあ2024年の1月末から2月の初めにかけて、また2週連続で上回って、それから今年の7月までは、まあずっとドル高トレンドでしたと。そしてドル安トレンドに転換したのが8月の第1週です。で、今はまたですね、上抜いてきてるんですよね。うん、ですけど、はい、まあ、2週連続ではないので、まあ、一応2週連続でこれ上抜けたらなんですけれども、移動平均線自体が右肩下がりで今下がってきてるので、まあ、今週の金曜日も、これ、上抜けていく。で、来週も上抜けていくっていうことになると、少し息の長い、ドル高円安トレンドが続きやすいんじゃないのかという、まあ、一応ですね、これは20週移動平均線ということなんですけれども、はい、まあ、ボラティリティが高いときっていうのは結局その高いボラティリティがどこで止まるか分かんないですから、逆張りは結構危険だと思います。ですから短期的にそのいわゆるボラティリティにいかに早くついていくのかっていうトレンド系のテクニカルを考えるというのが比較的リスクが少ないかなということでですね、まあ、確かにその上がったり下がったりを繰り返していくんだったらばなんとなく逆張り系でもいいなっていう感じがするんですけれども、まあ、それは分かんないですからね、起きてみないと。
よくボリンジャーバンドなんかね使う
と、そうなんです。だからボリンジャーバンドももし逆張りするんだったらば本当に動いてない時で、逆にボラティリティが低い時なので、はい、ボラティリティが高い時に逆張りほど危険なものはないということでですね、私はボリンジャーバンドは基本的に順張りで見ますね。
はい。
で、今日のテーマではないんですけれども、ボリンジャーバンドに関してはボラティリティが上がってきた、つまりバンド幅が広がってきたときにその方向性に沿って、例えば上昇トレンドだったら上側のバンドを2週連続とか2日連続みたいにやっぱり2本連続で抜いたらもう流れは変わったというふうに見ていいと思いますね。
角度が高まるってことですね。
そうですね。ただ実際にエントリーするのはもう1本目でいいと思いますね。
とりあえず
もうとりあえずもとりあえず買っちゃえっていう、はい、とりあえず売っちゃえみたいな。ただしそれはあくまでもトレンドが逆に出てるとき、だから移動平均線が少 少なくとも上向きにある、センターラインが上向きにあるんだったらそっち側に上に抜けてるときは逆に順張りで買いとか、下向きだったら順張りで売りでもいいんですけれども、まあ、もっと簡単なので見ましょうと、
はい、
もっと簡単なので見るんだったらばやっぱり何が簡単かっていうと、みんなが大好きな移動平均線というか、まあ、私が好きなだけなんですけども、私移動平均線は多分世に存在している移動平均線は全部見てるとは思うんですけども、その中でみんなが意外と言ってないんだけども、すごく重要なことっていうのは何なのかっていうことでですね、例えば今日はこれトレーディングビューのチャート見ますけども、MT4 や MT5 もそうですし、他の主要なチャートツールみんなそうなんですけれども、移動平均線の計算って終値以外にいろんなレートが入ってるんですよね。
うーん、
始め値もあるし、高値もあるし、安値もあるし、あるいは、高値と安値の中心の中値もあるし、あとはピボットレートもあるしっていうことで、これ全部使い道があるんですよ。
なかなかね、全部使い道がある。終わり値しか皆さん見てない
んですよ。そう、みんな終わり値しか見ないし、終わり値しかね、使えないチャートツールも多いんですけれども、うん、ただまあ、みんなの FX とかだったらトレーディングビュー使えば初め値も見れるんで、ちょっと後でそれは実例で見ていこうかなとは思うんですけれども、例えば、わかりやすい話としてですね、素人はって言ったらあれなんですけど、一般の人は前の日と今日の終わりで比較するんですよ、うん、で、それは一般の人で、本当のトレーダー何を見てるのかって、これは僕が言ってることじゃないですよ、ラリー・ウィリアムズが言ってることなんですけど、初め値と終わり値の比較をしろと。
初め値と終わり値の比較、うん、
要はその日が上がったのかその日が下がったのかこそに注目しろと、うん、いうようなことを言っていて、うん、でそれでもってさらにまあ、ボラティリティがあってかつトレンドも出ているっていうことになった場合、例えばなんですけれども、日足だったらば5日連続陽線だとするならば、初め値よりも終わり値が上、初め値よりも終わり値が上っていう日が5日間続くわけですよね、
うん、そうですね、陽線になりますからね、陽線になる、は
い、でこれ非常に分かりやすいんですけども、そんな都合よくね、ロウソク足が綺麗に揃うわけでは、あれなんか変なとこ触っちゃいました、
今回ね、なんか日経平均が、
う
ん、11日連続陰線
っていうのがね、そうそう、そしたらもうずっとね、陽線ばっかり陰線ばっかりなんで、はい、分かりやすいんですけども、ね、そうじゃないんだったらばこれこそまさに移動平均を使おうということで、
はい、
で移動平均を使うことによって要は何をするのかっていうと、初め値の移動平均を使えばいいじゃないかということなんですね、
はい、
で初め値の移動平均と終値の移動平均を比べて、上昇している時っていうのは常に終値の移動平均が上にある、
うん、
下げてる時には常に終値の移動平均線が下にある、
下にある、
はい、ということでその時の流れを見ていく、
はい、
ということは終値の移動平均線が普通に言う短期線の役割を果たして、初め値移動平均線が長期線の役割を果たす、
うんうん、
なので2本の移動平均線使うんですけども、両方とも同じなんで、ここでは2本の5日平均を使いましょうと、
同じ日を
使う、同じですね、同じパラメーターを使おうと、はい、いうことで、でこんな感じになります。これ例えばドル円の日足チャートに、5日間の始め値移動平均と終値移動平均、さあ左端から見ていくと、青い線が終値移動平均で、赤い線が始め値移動平均ですね。そうすると左から見ていくと、上昇トレンドの時は青い線、終値移動平均線が上にあり、そして7月の第2週に入る頃から、今度は青い線が、赤い線を、下から、上から下に抜いていくということで、青い線、終値の方が下にある状態っていうのがまあずっと続いていく。でこれが今度いつ変わるのかっていうと、8月の、第2週ですね。そこでもって今度は青い線が下から上に抜けて底打ちを確認した。だけども今度は、19日に今度はまたデッドクロス、
はい、
そして今度は下旬にゴールデンクロスで、9月に初めにデッドクロスで、直近のところにだいぶ近づいてきて、9月の、18日ぐらいのところですかね、ゴールデンクロスがあり、で10月に入る直前のところにちょっと騙しっぽい動きが1日だけあるんですけども、うん、それ以降はずっと青い線が上にありますねっていうことで、はい、まあ要は比較的短い期間の移動平均ということで、これはまあ日足なので1週間の営業日でもあるまあ5日間っていうのを使ってるんですけども、ザラバで見たいんだったらば、まあ、5、6時間ぐらいのを使えばいいんじゃないかと思いますし、もし分足で見たいんだったら5、6分使えばいいということでですね、まあ、比較的短い、パラメーターにしておいて、初め値と終わり値の比較でもってその時のトレンドに、まあ、ついていこうという感じになりますね。まあ うん、いろいろと、まあ、ご意見あって、SMA よりも EMA の方がいいかもしれないで、これはですね、どちらでもいいんですね。はい、好きなのを使えばよくてですね、僕は例えば SMA 派だとか EMA 派とかっていうのが、あとは、パラメーターもいくつにしようとかっていうようなのはあるんですけど、結局は見慣れてるのがいいと思うんです。はい、ですから、見慣れてるチャートでもって違うなと思ったら、その時は自分でもって自分自身をこうに調整していくっていうふうに、まあ、すればいいかなっていうふうに思いますんで、まあ、その部分は本当に SMA でもいいし、EMA でもいいし、パラメーターもあまり長くしないで、まあ、4でも5でも6でも、まあ、その辺はもう本当変な話、まあ、何でもいいかなっていうことで、
自分に合わせる
んですけど、ただ単に私はですね、こういうパラメーター選ぶときにあるルールで選んでるっていうのがあってですね、そのルールは何なのかっていうと、フィボナッチ数列からしか選ばない。だからそうすると3か5か8なんです、短いところは、うんうんうん、はい、で長いところになってくると、例えば中ぐらいだと21、34、55とか、もっと長いところだと89、144みたいな、そうすると何にしようかなって悩まないじゃないですか、うん、もうそれしか選びようがないんでね、ですから、まあそういう選び方を単に私はしているっていうことと、はい、あとは、まあ、別に SMA でも、まあ、EMA でもいいんですけど、 SMA の方がシンプルだなっていう、基本的にシンプルなものが好きなっていうのがあるんで、まあ、そういうような見方をしていますという感じですね。
もともとなんかね、広げた時のデフォルトってあるじゃないですか、うん、はい、どっちになってるのかよくわからないっていう時もあると思うのでこれを聞かれてちょっとね、
ま
あ、
基本的にはみんな SMA から入りますね、うん、
はい、なるほど、ちょっと確かめていただいてね、
う
ん
う
ん、はい、
そうですね、さささっとちょっと他のチャート見ていきますけれども、はい、こちらはまあ、要は何をやってるのかっていうと、20週移動平均線を MTF にして、日足チャートの上に階段状に示してあると。で、1週間を四角で囲むことによって、四角の最後の足が金曜日だなっていうことを、まあ、判断した上で同じように見ていきましょうなんですけれども、まあ、これ今、ちょっとドル円上にまあ抜けてきてるっていうので注意なんですけども、これなんかはドルインデックスなんですけど、まあ、ドルインデックスはもうすでに上抜けしてるんですね、上抜けしていて、しかもこの初めの終わりで移動平均線も10月1日からはもうまあ、いわゆるゴールデンクロス状態が続いている。
トレンドがね。
10年債利回り、これももうすでに20週平均を2週連続で上抜いていて、直近のところでは本当にもう割と直近なんですけれども、まあ、先週の初めぐらいから、まあ、正確には先々週の金曜日なんですけれども、ゴールデンクロス状態になっているとか。はい、これは意外と面白いんですけど、ニューヨークダウは長期的には移動平均より上にいるんですけれども、うん、直近のところでは、デッドクロスが起きてて、ちょっと下押ししやすい状態というような感じで、まあ、コンサーバティブに行くんだったら移動平均線の方向に沿ったクロスを見ていただくのがいいかなと思います、うん、
はい、分かりました。
MTF っていうのはマルチタイムフレーム、
そうですね、短い時間のチャートの上に長い期間のインディケーターを表示するっていうことで、まあ、ザラバチャートの上に日足出したりとか、まあ、この場合だったら日足チャートの上に週足のインディケーターを出してるっていう、まあ、そんな感じになります。
ニューヨークダウの場合だと、もうデッドクロスは無視してゴールデンクロスだけ当てていく感じ
ですか。だから今度次のゴールデンクロスで買うっていう方が、流れにはそう言いますよね。
長いトレンド見て、で押し目買いするときなのか、はい、あとは戻り売りするときなのかっていうのを決めていくってことになるんですね。
はい、
はい、わかりました。山中さんにお話しいただきました。また延長戦でご登場いただきます、はい、一旦お知らせです。
みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券。トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。さあ、それではここからの投資戦略考えていきましょう、はい、
あ、すいません。ちょっと今、チャート、ちょっと見てて。完全に上の空でした。
ね、久しぶりのテクニカルだったんで、盛り上がりましたからね。
う
ん、
そうですね。はい、なんかね、今まで聞いたことないテクニカルのやり方を。
私も初めて聞きました、はい。ちょっと試してみようかな。
始まりねとか使ったことなかったんで、ね、ちょっと新鮮。
あれ、うちの人もできるんですよね。
あの、トレーディングビュー、うちみんなのエフェクスあるので、うん、あの、使うことはできるので、はい、
ぜひぜひ、
あの、興味ある方は使っていただければなというふうに思っております。うん、ね、延長戦では、先生術もね、はい、聞きたいですね。
そうなんですよ。めちゃくちゃ聞きたいなって思ってます。
すごい喜んでる、ね。
半人前さんからもね、来てます。あ、いろんな方がね、先生の、ね、山中先生の聞きたいって言ってるんで、ぜひぜひちょっと延長戦でね、聞いてみましょうかね。
はい。まずは、はい、投資戦略
やりましょう。投資戦略
やりましょうよ。投資戦略
やりましょうよ。じゃあ、どうしようかな。まあ、後でちょっとチャートも見てみたいんですけど、雇用統計の数字だけ一応おさらいしておきましょうか。まあ、木曜日に、日銀政策金利決定会合があって、はい、まあ、上田さんの記者会見で、まあ、トレードチャンスがあるかなってところを見たいんですけれども、その翌日にはですね、アメリカの雇用統計が控えているということになります。数字、これ、見えている通りですね。ですね、市場予想がですね、雇用者数が10万人ぐらいしか増えませんよっていうことで、うん、結構減るなっていうところなんですけど、はい、まあ、ハリケーンの影響があ
るでしょうね。
あるので、
はい、
あの、まあ、この辺は、まあ、まさに織り込んでいるところです。だから、うん、まあ、25万人から10万人に減ったところで特別何か、あの、まあ、アメリカの雇用がネガティブっていうか、多分形にはならないと思っております。
新規失業保険申請件数も、うん、もっとなんかハリケーンの影響出るかと思いきや、うん、それほどなんか出てない感じもあって、
う
ん、
そうですね。
だから、うん、あんまり予想からずれるっていうのは考えにくいかもしれない。
そうですね。だから、まあ、警戒が強い分ね、うん、そこまで下がら、ネガティブに受け取られないケースになるのかなと思います。で、失業率も 4.1%。このあたりね、市場予想とのズレだけですね。そこだけでいいと思っております。で、今、アメリカ利下げ、ね、サイクルに入ってるんですけども、この利下げサイクルのスピードを決めるのはまさにこの雇用なので、雇用統計がどうなるかっていうところが、まあ、ポイントになってくるかなというふうに思っております。だから、まあ、よっぽどでもネガティブな数字が出ない限りは、まあ、例えば50ベーシスみたいな話にはまあならないでしょうからね。はい。
そうすると予想とのズレを確認して、はい、利下げのペースが、うん、じゃあ今言われてるぐらいのゆっくりだろうってことならば、はい、今のトレンドに沿ってってことになるんですね。
はい、ってなるともうやっぱりトランプトレードっていう方にまたこうシフトしてくると思うんですよね。今まあトランプトレードが来ていて、もう金利がめちゃくちゃ上がってるんですよね。10年債とか。もう今利下げサイクルだって言ってるのに金利が、長期金利が上がってくて不思議な状態になってくるのは、これはまさにもうトランプトレードなわけで。で、トランプトレードって何かっていうと、やっぱり、まあ、関税と減税なので、まあ、インフレドル高っていう、まあ、さっき山中さんからもあったんですけど、まあ、その方向に進んでいくだろうというところ。になってきておりますので、まあ、トランプトレードって根本があって雇用統計がまあそんなに悪くなければ、まあ、トランプトレード継続で、ここからのポイントはトランプトレードじゃあいつまでやろうかなみたいなところですよね。
いつまでなんだろう、うん、
トランプが決まるまででしょ。セルザファクトじゃない、
トランプが決まるまでなのか、もう結構最近って早いじゃないですか、織、うん、り込みも早くて、うん、逃げるのも早くてっていうのがあるから、うん、どこまで今 ずっとドル高で来てるでしょ、この1ヶ月ぐらい、うん、そのドル高、まあ、ドルロング持ってる人がどこで切るかっていうのはポイントかもしれないですよね。
もしかしたらもうその前に手締め始めるかもしれないみたいな、うん、
一旦はねっていう気もするし、でも、うん、案外なんだっけ、大統領選って、まあ、よっ5日ですけど、はい、そこから決まるまでに結構時間ありますもんね。
ありますね。
その期間の、まあ、ドル高引っ張るのか、まあ、1回スクエアにするのかっていうところで、しっかり決まってからもう1回ついていくのかっていうのは、これから のトランプトレードの、まあ、見極めになってくるだろうなというふうには思っております。
その後のハネムーン期間もありますしね、は
い、そうです ね、100日でしたっけ、100日だかなんだかハネムーン期間にいろいろ許してくれる期間ですよね。
そうそうそうなんですよね。そんなのも考えつつということになりそうです。はいそうですね、はい、まだまだ延長戦ありますので、引き続き YouTube ライブでご覧になってください、はい、
よろしくお願いします。
この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。
見てね。何を
延長戦